バックマックのキャストのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
宇宙と医学、
さあ今回もですね、
お
JAXA の方です。有人宇宙環境利用ミッション本部、有人宇宙技術部、宇宙医学生物学研究室主任研究員山田真さん、
こんにちは。
はい、
すごい、もうこの肩書き読み上げるだけで番組半分ぐらい終わったような気がすごいですね。
いや本当にね、
先生なんですか。
はい、あの元々は医者をしてましたので、はい、
医学博士です。
何科ですか。
専門はリハビリテーション医学っていう。
へ
え、
う
ん、
あでも宇宙飛行士よくリハビリしてますよね、終わったらね、
うん、あの宇宙にいると寝たきりになったのと近いような状態になってしまうんで、うん、それからまあ地上に帰ってきてリハビリが必要なんですね、
うんうん、
あのそういうところで、まあ、どうやったらうまく健康に早く戻れるか、あるいはリハビリが必要な状態にならないかっていうことを、はい、まあ、研究をする、そのためにあの JAXA に私は勤めています。
なるほど、まあ、山田さんは、もうお医者さんという肩書きでもいいわけですね、
はい、そうですね、あのメディカルドクター、
はい、でこの部署ではどういうことを主にやってるんですかね。
有人宇宙技術部っていうところには、はい、医者がですね2種類いるんですけど、うん、まあ、いわゆる宇宙飛行士の、まあ、担当医ですね、として、まあ、健康を管理している、まあ、臨床をやってる医師と、あと研究をやってる医師がいます。
ほう、
はい、うん、で自分が担当しているのは研究の方の医師で、うん、まあ、宇宙に行くといろんな体の変化が起こってきます、
はい、
で、まあ、まあ、最悪は命に関わることもなきにしもあらずなんですけども、うんうん、そういった宇宙飛行に伴うリスクをどうやって軽減していくのかということを、うん、まあ、研究の対象としている、うん、そういう部門ですね。
あの宇宙に行ってその危険とか健康的なリスクっていうのは、
はい、
まあ、みんなが思うのはね、やっぱり隕石が、うん、落ちるとか当たるとか
当たったり
ですね、あの、まあ、スペースデブリーというね、宇宙のゴミが当たったり、
うん、まあ、そういう緊急事態はちょっとまた別として、うん、まあ、一つは重力が働かない微小重力環境というところにいるので、
うん、
体重を支える必要がなくなっちゃいますから、
うんうんうん、
骨や筋肉が脆くなってくるんですね、
う
んうん、なんで、長い間宇宙にいると地上に帰ってた時に立つことができなくなってしまう、
うん
う
ん、
そういう一つリスクがある
の。じゃあ、うん、まあ、大体宇宙から帰ってきた人の、健康面のことを調べたりして、うん、人間の体は宇宙ではどうなるのかと、
そうですね、
いうのを研究しているのが先生の仕事っていうふうに認識していいですか。
まあ、なかなかね、宇宙飛行士に数も限られているので、はい、飛行士だけじゃなくていろんな、まあ、実験動物を使ったりだとか、うん、地球で、まあ、その宇宙の微小重力環境を、
うん、
まあ、再現できるような方法ですね、長屋で、ね、横になって寝てもらったりとか、うん、あと足をギブスで固めてずっとつかないようにしたりとかしてですね、そういうふうに、まあ、いわゆるモデルを作って、
はい、
うん、宇宙に行ったらどうなのかっていうのを研究している、まあ、その両方ですね、地上研究と軌道上実験と、
うん、へ
ー、で、まあ、いろいろね、研究結果で、宇宙に行ったら人間の体はどうなるのかっていうの、いろいろ分かったと思うんですけども、
はいはい
はい、まあ、こう想像で言うとまずどういうふうに、まあ、体力が弱くなるっていうのは、
うん、はい、あと多分体重は減る、
行って帰ってきたら減るか。
だって美味しい宇宙食なかなかないでしょ。
そういうことか
よ。あと飲みに行けないでしょ。深夜ラーメンっていう癖もなくなるでしょ。
でも運動不足になりますよ。
運動不足には、でもあのランニングマシンがあるんだ
よね。みたいなのあるな。
あの、うん、なんか重力を再現するためにこうストラップをつけてこうグッと引きつけて。まあ、テレビショッピングで売ってるようなやつ、あれ本当に NASA が開発してるでしょ。
そういうのも結構あるよね。
そうそうそう、トレッドミルっていう。
そうです、トレッドミル、はい、
うん、あとだから、うん、髪の毛が抜けやすくなるとかそういうのとか分かんないけどね、
うん、
まあ、そうなんですか。分かんないけど、まあ、いろいろなんか、とりあえず
抜けやすくなるかどうかは分かって
まだ分かってないん
ですけど、う
ん、
髪の毛がどういう、 まあ、影響を受けるのかっていうのは今ちょうど研究をしているところで、
おー、
あの宇宙飛行士から髪の毛をもらってですね、はい、地上で取った髪の毛と、はい、宇宙で、まあ、飛行士に取ってもらうんですけど、はい、がどう違いがあるのかっていうのを見る研究を今ちょうど進めているところですね。
これがもしかしたら研究結果でものすごく
いいことが
いいことがあるかもしれない。宇宙に行ったら、うんうん、もしかしたら
吐けなくなる、
こういう可能性もまだ分かんないですけどね。
あのなら、うん、ま、ならもうね、あの民間企業でね、宇宙に行けるという計画もあるらしいんだけど、だから一気に顧客が増えるような気がする。
そういうことですよ。投資する会社がどんどん増えますわ。
いや、ね、でもね、その髪の毛をなんで調べてるかっていうと、まあ一つはあのストレスの問題。
あ、そうですか。
髪の毛調べるとなんか 2,3 ヶ月前もずっとこうストレスのレベルが測れるって言うんですよね、うんうん、
何ヶ月前かを遡ってっていうのは髪の毛の軸の部分ですね、はい、毛管って言われてる、まあ、そこをまあ切ってどんな元素が入っているのかってを調べると、その時々の体の様子っていうのが分かるんじゃないかっていう仮説が一つあるのと、あともう一つは髪の毛の根っこの方ですね、うん、毛根って言われてるところには細胞があるんで、うん、細胞があるところには DNA が、うん、遺伝子があるんですよね。で、遺伝子がどう変わっているのか、宇宙に行くとストレスを受けて、うん、なんか遺伝子が変化を起こして、あるいは抜けやすくなってしまってるかもしれないんだけれども、うん、そういう影響を調べることができる、うん、我々気にしてるのは放射線の影響ありますよね、はい、あと、まあ、狭いところでずっと、まあ、今国際宇宙ステーションで6ヶ月、うん、6人で暮らしてますけども、はい、まあ、何かそれこそ空気が漏れたらすぐ死んでしまうようなところで、集団生活を送ってるわけですよね、うん、言葉も違う、文化的な背景も違う人たちが、うん、あの過ごしてるんで、そういうところでストレスを受けるだろう。
ちょっと待ってください、うん、狭いところに暮らしながら、うん、異文化異言語の環境にいるのはストレスになるんですか？なるほど、だから僕はこうなってんだね、
う
ん、
じゃあそこに食いつくな。
いやー、うちの部屋も狭いし、まあこのスタジオ見てくださいよ、このスタジオ畳2畳もないんですよ。
狭いですね。
言っちゃいましたけどね。
そう、あの結構ね、あのソユーズに負けてると思います。ああ、
ソユーズよりは広いと思います。
あ、そうなんですか。
あ、そうですか。
まとめますと、じゃあ今まで分かっていること、はい、宇宙に行くと人間の体に影響を及ぼすことっていうのはどういうことがありますか？
さっき話してますけども、はい、一つは筋肉が
痩
せてしまう、衰えてしまう、はい、で骨が脆くなる。
ほうほう、骨脆くなりますか、
うん、はい、重力がないと。
なるほどね、
うん、まあ、地上でいうところの骨粗しょう症っていう、
骨粗しょう症、
あの高齢の女性の方がよくなりやすいんですけども、はい、まあ、そういう骨粗しょう症と比べて、宇宙に滞在してるとその骨粗しょう症の10倍の速さで骨が脆くなっていくということが分かってる、ね、
じゃあ半年いれば5年分、
半年いればそれで5年分、骨もろくなってしまうので、うん、まあ、今は半年ですけど、うん、これから将来もっと長い期間ですね、うん、例えば火星に人を送ろうってなった場合は行っていろいろ探査をして帰ってくると、まあ、2,3 年かかってしまうんですね、うんうん、その期間ずっとその骨がもろくなってくる、続いていってしまうともっとひどいことになってしまうので、うん、それを防ぐためにはどうしたらいいかっていうことですね。今宇宙でやってる研究の一つに、その地上で骨粗しょう症の患者さんに飲んでもらう薬っていうのがあるんですね、うん、骨が溶けてもろくなっていくのを予防する薬があるんですけど、はい、うん、それを宇宙飛行士に飲んでもらって、宇宙でもそういうのを予防できる効果があるかどうかっていうのを今調べてるところ、比較的いい結果が得られつつあるんで、
はい、
うん、まあよくね、NASA とか JAXA さんとかは、
うん、
自分がこう宇宙のために開発したものがゆくゆくはみんなの生活に貢献してるということを言ってくれますけど、うん、例えば宇宙で研究したもので、うん、こう我々の医療関係の生活に影響を与えたものとかありますか、うん、もしくはありそうなものは、
ね、端的なものでは、例えばその体温を測る体温計ですよね、はいはい、非接触型の体温計、あれは宇宙開発の技術から、
あれですよね、うん、空港とかで、
はいはいはい、見てるやつありますよね、はい、
赤くなったら高温だったり、う
ん、すいませんちょっとって言われるやつですね。まあ、自分がこう宇宙行って、うん、まあ、行きたいですよ、まだまだ行きたいんですけど、
うん、
その行かない理由、個人的な理由の一つは、うん、宇宙で何かあったらどうするんだと思いますよね、うん、10秒にかかったらどうするんですか。
まあ、いわゆる緊急の措置が必要になるような場合は、うん、今国際宇宙ステーションだと、うん、まあ、自分がソユーズで宇宙飛行士は乗って上がっていきますよね、うん、で上がっていたソユーズっていうのはずっと自分が帰る飛行士が帰るまで係留されてるんで ですね、うんうん、何かあったらすぐソユーズに乗っかってまたすぐ戻ってくる、
うん
うん、だいたい数時間で地上に帰ってくれるので、うんうんそういうオペレーションになりますね。
なるほどね、
うん、緊急時はもうすぐ帰還する。
でも中飛行士が飛行中に、うんまあ、風邪をひいたりした場合は処方するんですか、
うん、一応備え付けというかですね、ステーションの中にも薬は搭載されています。
ほうほうほう。
で飛行士の中には、うん、医療担当役の飛行士、クルーメディカルオフィサーっていう、うん、役目を持ってる飛行士がいるんですけど、とそのクルーメディカルオフィサーと地上にいる医師がやり取りをしながら、うん治療に当たるという形になります。
さあいろいろお話を聞きましたけども、うん、最後のおまとめとしてですね、まあ今までの研究成果でいろいろ分かったこと、はいはい、で地上でできて宇宙でできないこといろいろお話聞きました、
うん、
これから先生たちがやっていくいろいろ調べていくことっていうのは、うん、いくつか教えていただけますか。
ですね、まあ、JAXA として、
はい、
まあ各国の各局の宇宙機関も含めてですけれども、はい、まあ、次に何をじゃあ考えていくかということですよね、うん、一つ今国際宇宙ステーションで、まあ、6ヶ月飛行士が交代で滞在してっていうミッションをやってて、うん
はい
うん、でそれが2020年までの予定なんですよね、
はいうん、2020年、はいはい、
そう。でその先に何をやっていくかっていうのを今いろいろシナリオを作ってる、うん、考えてるところなんですけど、一つは火星に人を送ろうっていうことですね、うん、
いいね火星符を
火星符じゃないです火星に人を送るんだ、うん、火星符は送らないはい。
そうそう、まあ、火星風役をするようなロボットを、ね、作るっていうのも一つ大事なことなんですけど、
ちょっと上手い返しじゃないですか。しかも、はい、
まあ、ちょっと話を戻すと、なんで、
今日ずっと話を戻してません、ね、山田先生が
すみません、本当は僕が戻さなきゃいけないのに先生が自ら戻してくれる
という。ありがとうございます、はい。
何の話でしたっけ、
火星
火星、
火星の話じゃないです火星に人を送るという話です。
そうそうそう、うん、それで、まあ、宇宙ステーションは半年ですよね。大体宇宙ステーションで半年いる分にはなんとか、まあ、いろいろ問題ある中でも、まあ、地上に戻ってきて飛行士は元気にしてることは分かってきたので、その次にもうちょっと長い期間いた時に人がどうなるのかっていうのは、これはやってみないと分かんない部分が少なくあって、それが本当に大丈夫なのかどうかっていうのをこれから研究で明らかにしていかなくちゃいけない。
ほう、
うん、まあ、火星に人を送るっていうのは一番大事なミッションですね、うん、我々にとって。
お、
う
ん、前回いらした先生も
佐藤さん、
やっぱり有人飛行に夢を抱いてましたけど、うん、やっぱりこの有人飛行には大きな意味ありますか。
うん、難しい質問ですね、また
お、
うん、でもあると信じてやってます、
はい、
うん、なんで人が宇宙に行くのかっていうのは非常に、ね、うん、重たいテーマだと思うんですけど、
難しい質問ですね、うん、本当にね、なんでっていうと、それは行きたいからっていうただ単に子どもの夢じゃないですけど、それがどんどんどんどん広がって大人がやってってくれてることですからね、
うん、
はい、
まあ、いわゆる宇宙っていう極限の環境に挑んでいくわけですよね、
うん
うん、でその中で、まあ、生存していくためにはどうしたらいいかっていうことを考えていくのが、うん、まあ、元々の宇宙医学の始まりなわけですよね。最初は宇宙、地上から離れて宇宙に行くことができるかどうか、宇宙っていう微小重力のところでも人が生きてられるかどうかっていうところから始まって、うん、だんだん、まあ、それは大丈夫ことが分かってきて、で今度シャトルの時代になって2週間ぐらいですね、シャトルのミッション、ああ2週間ぐらい行ってるっても大丈夫かどうかっていうのがその次に問題になってきて、うん、今はステーションに半年暮らして、その次にじゃあ2年3年どうかっていうのを考えてる段階ですよね、うん、で、まあ、そういう極限の環境で生きていくっていうことの技術が地上の医療に役立っていくんじゃないかっていうところにつなげていけたら一番いいっていうことですね、
うん、いい答えだと思います、ね、素晴らしい、うまくまとめていただきました、
はい、
ということで本日のゲストは有人宇宙環境利用ミッション本部、有人宇宙技術部、宇宙医学生物学研究室主任研究員山田真さんでした。どうもありがとうございました。
パックンマックンの JAXA のお仕事見てみよう。お相手はパトリカーラパックンと
吉田誠マックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA
バイバイ。